聖歌隊のこの賛美の余韻にそのまま浸っていたい、素敵な賛美の歌声を聞かせていただいたことを感謝です。天に栄光、地に平和、天使らが歌ったその賛美のメロディーが一体どんなものであったか、2000年の間いろんな方たちがその歌詞に言葉に曲をつけていきましたが、この天使のキャロルも本当に素晴らしい曲の一つだと思います。皆さんにとってこの曲を歌わなければクリスマスは始まらない、いやクリスマスは終わらないという曲をお持ちでしょうか。きっと多くの方が清しこの夜、これはもう世界中で一番歌われている曲ですから、この曲もきっと多くの方が口ずさみたいと願っておられるでしょう。今の天使のキャロルも私大好きなんですが、普通は葬儀の時にクリスマスの歌を歌うっていうことはめったにないんですが、私は自分が死んだ時、これよく聞いててください。よかったらレクイエムのように残して皆さんにおきたいと思うんですが、このさやかに星はきらめきというこの賛美も本当に素晴らしいと思います。今日は、この愛賛会の中で最後に皆さんと一緒に歌いますが、聖歌隊が明日の、夕べの中でも、歌う曲です。また回収でも歌う曲ですが、さやかに星はきらめき、御子イエス生まれたも、長くも闇路をたどり、メシアを待てる民に、新しき朝は来たり、栄えある日は昇る、いざ聞け御使い歌う、絶えなる天津御歌を、めでたし清し今宵。実はたくさんの賛美歌が今歌い継がれていますが、最も古いクリスマスにちなむというか、イエス・キリストの誕生をたたえた賛美歌として残っているのは、実は先ほど私が読ませていただいたこのフィリピ書の2章の御言葉のところであります。実は今日はこの12月に新しく出版された聖書教会共同訳、これを今日皆さんにお持ちしました。渡部先生が先々週担当だったので紹介されるかなと思ったんですけども、先生謙虚にあまりその宣伝はされませんでしたので、私が代わってしたいと思うんですが、いや本当に改めて、この読んで素晴らしい訳だと思います。もちろん私たちはこの新共同訳をしばらく使い続けますけれども、31年ぶりに新しい訳が出たんですね。少しやはり、共同訳は分かりやすくということを強調していましたから、文語や口語の時のような、日本語のこの韻を踏むようなそういう言葉がちょっと失われていましたが、今回はそれを踏まえてもう一度出て、素晴らしいですね。31年ぶりですから、多分私死ぬまでの間に次の役は出ることはないと思うので、今日少し、この役を皆さんにも紹介しながら、私もこれからこの聖書を読むのをこの来年にかけて楽しみにしています。実は今日のフィリピ書の2章のところでとても大きな変化が起きているんです。何かというと、言葉はそんなに変化していません。しかしこの表記の仕方が、今までの新共同訳においては普通のように文章が上から下までずっと続けて書かれていました。ところが今日のこのキリスト賛歌と言われる、キリストを称えるこの賛美歌のこの言葉は、間違いなく初代教会において人々がイエス・キリストが天からこの世に下ってきてくださった、私たちのためにイエス様が来てくださった、神であるお方が私たちと同じ人間になって、人となってこの地上に来てくださった、その感謝と喜びと驚きをメロディーは残っていませんが、歌にしたものとしてずっと歌い継がれていたものを、使徒パウロがフィリピの教会に宛てて書いた、引用したものですから、実は今回の新しい訳ではちょうど一段下げて、 つまりよく歌を引用とかするときにちょっと行を変えてとか一段開けて行を下げてとかやるように、実はこの今日の6節から11節のところは余裕を持ってゆったりとその歌詞の引用としてこの中に描かれて書かれてあります。次のような言葉です。キリストは神の形でありながら神と等しくあることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの形をとり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ減り下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神があがめられるためです。今日のクリスマスのテーマは減り下りです。実はこのフィリピ書に描かれたキリスト誕生のテーマが減り下りであるように、もう一度私たちがマタイやルカやイエス・キリストの誕生が記された聖書箇所を読み直してみると、美しいそのイエス・キリストの誕生にまつわるそのような物語という読み方もできるんですが、このフィリピ書の視点から見てみると、本当にイエス・キリストが神が人となって、それも宮殿ではなく貧しい大工のその家族のもとに一人の人間となってお生まれくださった、その神の減り下りのその姿が、実はそこに関わっていく一人一人のうちにも神の前に人の前に減り下っていくその姿が描かれていることに気づかされます。マタイにはヨセフのことが、ルカにはマリアのことが描かれていますが、当初彼らは結婚をするために婚約期間の間共にこの過ごしながらも関係を持つことをしないで生活をしていました。ところがマリアのうちに聖霊によって命が与えられたのです。彼らは二人とも大きな驚きと戸惑いと、いやもしかして憤りさえ覚えたかもしれません。マタイの福音書を見ると、もうヨセフは人に目立たないようにマリアと別れる計画をしていましたし、マリアはマリアでどうしてこんなことになったのか不安と恐れの中に置かれていました。その時に天使がそれぞれに現れて語る、その語りかけを通して、実は彼らはその神の言葉に聞き従う決断をしたのです。神の御言葉に私たちが聞き従うというのは、まさに私たちが今までの生き方を改めて神の御言葉に減り下って従っていく、その姿が描かれています。またマリアとヨセフはベツレヘムの地にこの人口調査をするために身重の身でありながら、このナザレの村から向かわなければなりませんでした。彼らはあわよくば旅が終わったらまた帰ってナザレで出産をしたいと思っていたでしょう。自分たちの家でその大切な命を産みたい。ところが月満ちて彼らが産むことになったのは旅先のベツレヘムでありました。それもルカによる福音書を読むと、彼らの泊まる部屋がなかったとあります。聖書には馬小屋とは書いてありませんが、聖書の御言葉の中に貝場桶に赤ちゃんを寝かせた、幼子イエスを寝かせたとありますから、馬小屋であったであろうと、これは推測をされて、私たちが行うページェントとかではそのような形になっています。 この時マリアとヨセフはどんな気持ちだったでしょうか。本当であれば大事な赤ちゃん、その命を不潔な、清潔ではないこの動物たちがよだれを垂らしながらその食べ物を食べる、その貝羽桶の中に寝かせなければならない。しかし地面に寝かせていくよりはまだそこではテーブルもないベッドもない、そこにあった貝羽桶を彼らはきれいに整えて、そしてそこに大切な赤子を横たえなければならない。しかし彼らは自分たちに与えられたその時状況に合わせて従っていく、その決意をした様子がこのクリスマスの出来事の中から伺い知ることができます。フィリピの4章の11節にパウロは次のように告白しています。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物があり余っていても不足しても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。この使徒パウロは獄中からこのフィリピの手紙を書いていますから、まさにパウロは何もない状況からこの手紙を書いてこの告白をした、そのパウロの心境を私たちは思いはかることができますが、もしかしてこのパウロもイエス・キリストが人となって来てくださったその出来事とともに、いやイエス・キリストがお生まれになったその時の状況を周りの人たちから伝え聞く中で、まだその当時はマタイとかルカの聖書がこの人々の手にその書かれて渡っていませんでしたので、しかしもしかしてこの貝羽桶に寝かされたイエス様の状況を思いながら、貧しく暮らす術も豊かに暮らす術もいついかなる場合にも対処する秘訣を授かっている、そう告白するものへとパウロ自身も変えられたのかもしれません。イエス・キリストが私たちのために人となって来てくださったこのへりくだりの出来事が、実はこうして人々のうちに信仰の恵みとして伝わっていっているのであります。次に羊飼いたちのことを少し見てみましょう。羊飼いたち、彼らの仕事は夜通し羊が外敵に襲われることがないように寝ずの番をして羊たちを守ることでした。ところが突然、先ほどの聖歌隊が歌ったあの賛美の歌詞のごとく、天に栄光、地に平和、天使たちが賛美を歌って彼らに次のように告げるのであります。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。あなた方のためにです。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。これを聞いた羊飼いたちはいても立ってもいられなくなって、私たちのために与えられた印である救い主のそのお姿を一目でも見たい、そんな気持ちに変えられて、彼らは本来であれば夜通しそこにとどまって羊の群れを守らなければならない。ところが彼らはこの天使の語りかけ、神の言葉にその計画を変えて幼子を探すその姿が、今日のこのルカによる福音書の2章を続きを見てみるとそこに描かれ、そしてマリアたちと出会っていく姿が書かれています。私たちも人生の中で 自分はこういう計画、今年はこういう計画、来年はこういう計画、いろんな計画を私たちはしていますが、突然思わぬ形で神様から語りかけを受けることがあるのではないでしょうか。その時に本来であればもう決められた通りに私たちは行っていく、そのことが私たちにとっても安心ですし、周りの人たちから何と言われるだろうか、いろんな気を使いたくない、私たちはどちらかというとその神様からの語りかけよりも私たちの与えられた生活を守りたいという気持ちが私たちの中に起きてきます。しかし今日またこのクリスマスの出来事の中で、この羊飼いたちはもしかして彼らの中にはとんでもない、こんなことをしたら羊はどうなるんだ、いや羊を連れていけばいいじゃないか、いやいやいや羊がいなくなったらどうする、うわ雇い主から何と言われるだろうかとか、いろんなことがあったかもしれませんが、聖書はそれ以上のことは書いていません。ただはっきりと彼らが救い主イエス様のもとに導かれていったことを聖書は証しするのです。ここにも自分たちの計画を捨ててイエス様に会いに行った御言葉に従う姿があります。最後にマタイによる福音書に占星術の学者たちの出来事が描かれています。新しい聖書では口語訳に戻って東方の博士たちになりました。しかし、まあ、本来であればこのギリシャ語のこの言葉マギー、英語のマギーは、これは実は占星術、本当に星占いで人生を決めていた人々のことを表しています。当時この知識人と言われる、そしてまた多くの最高の学びをしていたこのペルシャであるとか、その東方のこの中で人々に敬われていた人でありましたけれども、彼らはユダヤ人の王が生まれることを星占いで示されて、彼らはわざわざはるばるこのエルサレムへとやってきたのです。それもヘロデ王の住む宮殿に向かいました。なぜならユダヤの王が生まれると示されたからです。ところがこの宮殿の中で彼らの人生が大きく変えられていきました。そこで示されたのは実は旧約聖書の2箇所でありました。一体どこに生まれると言われているのか、ここで調べてみると2箇所の御言葉が次のように示されていることがこの博士たちに示されたのです。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。それまで博士たちはわざわざ自分たちが拝みに来たのは、実はイスラエルの王となるお方、地位のある権力のある将来大きな働きをするお方を求めて探してやってきました。ところが御言葉はそうは言わなかったんです。この意図小さき人の目にも止まらないようなベツレヘム、そのベツレヘムの町で、そこに現れる私の民、神の民、イスラエルの牧者となるお方、つまり地位や権力や財力を持つお方ではなく、人々を神のもとに導く牧者、そのお方がお生まれになるんだ。それを聞いたときに彼らはどう思ったでしょうか。いやいや、占星術ではこう言っている、そう心の中では思ったかもしれません。でも彼らは向かったのです、ベツレヘムに。そしてその中でベツレヘムでお会いしたのは、普通のこの場所にいるこのマリアと、そして幼子イエスでした。この御言葉を読んでみると不思議な表現がしています。彼らは拝みに来たわけですが、彼らは幼子をひれ伏して拝んだと 描かれています。私たちもこの世界、この日本では拝むっていうことはよくあります。何でもかんでも簡単に、まあ、ある意味で拝むのが日本の社会かもしれません。いろんなところに行って手を合わせて拝むということに対して多くの人はあまりこの関心、まあ、抵抗がないかもしれません。でも私たちキリスト者はやはりこの拝むということに対しては、礼拝をするということに対しては特別な思いを今イエス・キリストを通して与えられています。かつてはこの不思議な月や星やこの樹齢何百年という木々や、また長くそこに置かれている霊剣あらたかと言われる石などを、人々はそれを拝むことを自然にしていました。ところが私たちは聖書に触れたときに、いや私たちが本当に拝むべきお方は、拝むべきものは物ではなく人でもなく、この天地を作られた唯一の神であり、その方が送ってくださったイエス・キリスト、そしてまたそのお方が私たちにお送りくださる聖霊なるお方、この方のみ私たちは礼拝をする。そのことを示された、知らされた私たちは、それからいろんなところに、私たちはそうです、お正月に家族と一緒にもしかして神社に行く人がいるかもしれませんが、そこで私たちは神社の神様を拝むというのではなく、そこに行ったとしても、お寺に詣でたとしても、お葬式に行ったとしても、そこに私たちは、その場にどんなところに行っても、私たちは誠の神様だけを礼拝し、そこで祈りを捧げるのは誠の天の神様である。そのことを私たちは今示されて知らされていますから、本当に自由です。クリスチャンだからあれをしてはいけない、あそこに行ってはいけないというのではなく、私たちは自らです。強いられてではなく、自ら、あ、本当の神様を知った私たちはそこで心から拝む。実はここに博士たちがただ拝むのではなく、ひれ伏して心から拝む姿が描かれています。そして続けて読むと、彼らは宝の箱を開けてそこで捧げ物をしたとあります。黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。もしかしてこれは初めからこのお方に、イエス様というお方にこの捧げようと思ってなくて、旅行の中で自分たちの宝物として、何かがあった時にこれを売って、何かがあった時にこれは自分たちの薬として用いよう、いろいろそういうふうに思っていたかもしれません。しかし彼らはそこで誠の救い主と出会った喜びの中から、心から捧げ物をしていく、その姿が描かれているのです。これは今日のフィリピ書の最後のこの賛美の御言葉、それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神があがめられるためです。ここにも誠の礼拝者として神様の前にひざまずく謙虚な姿が描かれています。クリスマスは私たちがひざまずくこと、私たちがぬかずくこと、私たちが本当にその神の御前にへり下ること、そのことを私たちに神の恵みとして、いや人生の喜びとして、そのことを表している方々の証が輝いて描かれています。私たちはこの人生の中でこれからどこに向かっていくのでしょうか。今年も敬愛する何人かの兄弟姉妹を天の御国に送っていくことになりました。この常盤台教会からも何人かの兄弟姉妹が天に召されましたし、私にとっても私の家内が 8月に長崎の地で天に召されていきました。まあ、私はもうこの常盤台教会の牧師ですから、これまで関わってきた、アメリカで関わった方、また長崎で関わった方、またその前に私がこの神学校時代に関わった方、福岡の方々、まあ、いろんな方々がおられますけれども、まあ、特に私が牧師として関わった教会は、今いる牧師の方々にそのケアを任せて、私はできるだけいろいろとコンタクトを私の方から取ることをすることはしないようにしています。しかしちょうど去年ぐらいというか、このその方はですね、実は、そのもう80の終わりになられて、召された今年7月に召された方なんですけれども、去年ぐらいから頻繁にメールをくださるようになって、私もこうしてメールをいただいていますということを、前の教会の牧師先生に、分かち合いながら、少し、その方と、メールでやり取りをするようになりました。というのは、まあ、その方は実はお孫さんがいて、そのお孫さんがこの就職で東京に来た時に、常盤台教会の駅一つ向こうのところに仕事で来て、そしてその彼が、おばあちゃんが教会に行っていたことを思い出してですね、自分も教会に行きたいって言って、教会どこにあるって言ったら、常盤台教会がここにあるっていうので、この教会に来られて、何年か前にバプテスマを受けて、今はまたふるさとの福岡に戻っておられる、そのお孫さんのおばあちゃんであります。ご自身がどんどん年を取ってこられて、実はこの方は学校の先生で、もう本当にその働きをもう精一杯勤め上げられて、定年退職してからはそれまでできなかったことをもう自由にもうやりたいって、もうとにかく、この学校の先生というのはいろいろとやりたいことも、この時間的にもいろんなことの中でできなかったことをですね、もう定年退職後もうとにかくそれをやっていく中で虚しさを覚えて、幼い頃通っていたミッションスクールの御言葉を思い起こして、賛美歌を思い起こして教会に来られてクリスチャンになられた方でありました。その方が年をずっと重ねていく中で、それまでは立派な家に住んでいた方が、今度はケアホームに入って少し狭い部屋になりました。ところが足腰も弱ってきて、さらに今度はもっと狭いところでケアを受ける、そういうところに移り、そしてついにこの骨折をして病床の生活をするようになって、その中でとてもつらい思いをそのメールで時折送ってこられるようになられました。その中でその方がある時に、かつて礼拝で読まれたある物語を今思い起こしながら、今最後の大切な時間を過ごしていますと、そういうメールをくださいました。今日最後に、これはもしかして知っておられる方もいるかもしれませんが、地中海のこのキリスト教のこの一つの伝説として、まあこの物語として、民話として伝わっている、その物語を紹介させていただきたいと思います。聞いてください。ある老人が美しい島で幸せな毎日を送っていました。老人は自分の育ったこの島が大好きでした。四季が近いことを悟ったとき、老人は息子たちに家の外に連れて行ってほしいと頼みました。外に出ると老人はひざまずいて、ふるさとの土を一握りつかみました。そして節くれだった指でそれをぎゅーっと握りしめたのです。それから間もなく老人は亡くなりました。天の門のところに老人がやってきたとき、天使たちが彼を迎えて言いました。ようこそ、さあお入りください。老人は天国の門の敷居をまたごうとすると、その時天使が、あ、ちょっと待ってください、あなたが手に握っていらっしゃる土を離さないとここには入れないんですよ。すると老人は、いや、それはできません、絶対にと言い張りました。 これは私のふるさとの土、懐かしい島の土なんですから。天使たちは何度も説得しようとしましたが、試みましたが、老人は聞き入れませんでした。何年もたち天使がやってきましたが、また老人は握り続けたままでした。しかしそれから何年もの月日が流れ、天使たちが今度は老人の孫娘を連れてきました。孫娘も年を取って亡くなったのです。孫娘は老人がそこに立っているのを見て大喜びしました。あ、おじいさん嬉しいわ、また会えて。さあ一緒に天国に行きましょう。私たちはみんなおじいさんが大好きよ。今度こそ一緒に神様のところで入れるのね。老人は愛する孫娘を見て強く心を動かされ、両手を広げて抱きしめようとしました。その時です。なんとその弾みに、それまでしっかり握っていた土が滑り落ちたのでした。こうして天使たちに彼は天の国へと迎え入れられました。まあこれは一つの例え話というか民話でありますが、なぜかその方にとってはそのこと、この話がずっと心に残っていました。今こそ手放さなければならないこと、どうしてこんなところに、そんな思いでその苦しみの中で、病の中でいる、そのことをメールに書いてくださいました。しかしその方が最後に送ってくださったメールがちょうど4月付のメールでしたが、こんな内容でした。神様は今この状況の中で私に大事なことを教えてくださっているんだ。本当にどんな思いで私の父と母が年を取っていったのか、今そのことがやっと分かりました。今はとても幸せです。これが最後のメールになりました。しかし私は去年自分の父も脳梗塞で倒れたり、私の家内の母がやはり手に召されていく、いろんなことの中で、私もこれからまさにこの人生で一番学びをしていかなければならないこと、それはクリスマスのこのテーマである減り下りであります。イエス様が私たちのために人となってこの世に来てくださった。そして私たちのために十字架にかかって、私たちの罪を、私たちが担わなければならない罪を引き受けてくださった。私があなたの罪を担うと、だからあなたはもう大丈夫、あなたは神の子として新たに生きよと、イエス様が私たちに語りかけてくださった。そして今も語りかけてくださっています。私たちはこのイエス様に対して何をもってまたこれからの人生を歩んでいったらいいのか。私ももう一度聖書を読み直してみました。やはりイエス様が交渉街の中で一番最初に何をされたか、イエス様が福音宣教の技を始めるときに何をされたか、それは全ての福音書が語っています。イエス様は本当はバプテスマを、洗礼を受ける必要はないのに、バプテスマを受けられたんです。水に浸かって一度罪ある体が死んで再びよみがえる、その体験を私たち人間がすることによって、私たちの罪が許されていることを知って、私たちがいつの日か神の身元に、この地上の生活を終えた時には神の元に帰る。私たちはそうです、バプテスマを受ける、信仰告白をするというのは、いや恥ずかしい、いや家族がこんなことがある、あれがあると、私たち一人一人が きっといろんな葛藤をしながら握りしめて離せなかったものがたくさんあったと思います。でもここにおられる多くの人がきっとその握りしめていたものをまた神様の前に全てを委ねてバプテスマを受けられて、しかし私たちは人間ですから、この人生の中でいつの間にかまたいろんなものを握りしめて私たちは今ここに生きているのかもしれません。でも私たちの自分の力では手を緩めることはできなくても、イエス様の十字架とそしてイエス様がお生まれになった出来事を思い浮かべるときに、きっと私たちは神の身元に引き上げられたとき、間違いなくここにおられるすべての人が神の御国へと導かれることをイエス・キリストは今も願って私たちに関わってくださることを心に留めたいと願っています。ヤコブ書の御言葉に次のような言葉があります。主の前にへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高めてくださいます。主の前にへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高めてくださいます。私たちのために、私たちのこの人生の苦しみを私たちが乗り越えて神の御国へと帰ることができるために、人となって来てくださったイエス様に心から感謝を捧げて、このクリスマスを共にお祝いいたしてまいりましょう。お祈りをいたします。主イエス様、ありがとうございます。あなたが私たちのもとに来てくださったことを感謝いたします。天に与えられていた宝をすべて投げ打って私たちのもとに来てくださいました。博士たちはそのイエス様、あなたの前に宝を差し出して、あなたの前にひれ伏してあなたを拝みました。私たちもどうか誠の神、あなたにひれ伏して拝む人生を送るものとしてください。私たちはこの人生の中で手放すことができないさまざまなものがあり、また私たちには今も恐れと不安、苦しみ、また罪を抱えていますが、どうかそのすべてを今今日この時にあなたの御前に恐れずに委ねて新たな歩みを始めさせてください。私たちを愛するがゆえに、私たちのもとに来て私たちを天のもとへと引き上げてくださる主イエスキリストのお名前により御前に祈ります。アーメン。ご一緒に賛美を持って、私たちもそれぞれの告白を主の前に捧げてまいりたいと願っています。賛美歌の新聖賛美歌180番、イエスが心に、私たちのうちにお生まれくださったイエス様を心から感謝しつつ、この賛美を捧げてまいりたいと思います。皆様の中で今イエスキリストを信じて、私もバプテスマを受ける準備をしたい、まだ手放せないもの、まだ委ねることができないものがありますが、そのことができるように祈ってください、そのことができるように整えてくださいと今主に祈りを捧げたいです。そのような思いを持っておられる方、どうぞ御前に進み出てきてください。そしてまた皆さんの中で前に置かれているこの応答カードの中にその思いを記していただきたいと思います。また皆さんの中でこの常盤台教会で共に信仰の歩みをしていきたい、そう示されている方、またこの人生を神様に委ねて献身をして歩み出したい、そのように示されている方、それぞれの思いを表していただきたいと思います。どうぞご起立ください。賛美歌180番です。